皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月3日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は麻痺しつつある組織という話です。あまりこの厳しい言葉は使いたくないと思ってるんですけども、でもやっぱりこう今いわゆる官僚制度と言われるところですね、官僚でも民僚でもいいんですけども、そういうなんかこう縦型組織で動くところが本当に麻痺しつつありますね。まあ、みずほ銀行の話もそうだと思うんですね。あれ大きなシステムのダウンが3回目ですか。本当の理由はよく分かんないわけですよね、昔からそうですが。しかしいずれにしろその多大な迷惑をですね、お客さんにかけたことは間違いない、関係者にかけたことは間違いなくて、要するになんかもう、動かなくなってるんじゃないですかね。まともになんか動かなくなってるような、なんかそんなような感じがしますね。昔何だったかな、どっか行った時ですね、銀行のシステムってなんでそんな難しいんですか、足し算と引き算だけじゃないですかって言ってた人がいてですね、いやそれはそうですよね、足し算と引き算だけのシステムはなんでそんな難しいんですかって言われてもですね、なかなか私も答えようがなかったことを覚えてるんですが、なんかすごく難しく作ったらしいんですね、すごく難しく作ったらしくて、でそもそもなんかそういう難しいシステムが、この世に必要になるかどうかもあまり議論があるわけでもなくて、でもともとその、まあ、イギリスが始めました国際金融システムですから、まあ、それがさまざまな監督機関と一緒になってですね、今日までずっと歴史を刻んできてるんで、その歴史の中でこの作られたものなんですね。だから全く新しく作り直すと全然違うやり方になる可能性が大いにあるわけですね。江戸時代のこの武士とか藩や幕府の仕事の進め方と明治政府の進め方違いますよね。だから根本的に何かを変えてしまったら、これは全然その手っ取り早く物事が進むってことはよくあるんですけども、いやそうはなってないらしいんですね。そもそもそういう大きなことを考えるとかいうこともまあ全く今はもうないみたいでありましてですね、なんかあの仮想通貨の利用とかいう話もあるんですけども、あれも要するにこう役所が言い出したからまあやるような話でね、そもそも論というのはまあないらしいんですよね。でまあそれはまあ別にどうでもいいんですけども、まあそもそもそういう組織ですから、やっぱりそのまともに動かなくなってきたっていうところがやはりポイントですよね。どんな古いものでもですね、古い機械でも、まあ、動いてりゃなんとかなりますよね。機械式のですね古い柱時計でもですね、まあ、動いてりゃ時計として役に立つんですが、動かなくなったら役立たないですよね。どうもなんかそんな風になってきた感じがしますね。それから役所もそうですよね。あのワクチンの件がそうでしょう。なんかそのワクチンがあるとかないとかいう話でですね、結構自治体の人たちとか病院の関係者がえらい怒ってるって話が聞こえてきましてね。で要するになんかそのまああれも別にですね、あの強制じゃないですから、じゃあ100人いるからって言ってワクチン100持ってきてですね、何人打つかはこれ非常にその疑問ですよね。アメリカ軍だってあれ何人打ったかって軍の関係者聞かれても答えないじゃないですか。ヘルスケアの関係者で3割打ったとかいう感じでしょう、軍のね。じゃあ軍人兵士で 何人打ちましたかってあれ軍のトップも言わないですよね。ですからまあ正直言ってですね、そのうち医者や関係者何人いるからその分よこせったって、じゃあそれで何人打つかは全く話別ですからね。厚労省もだから打たない人に対する差別やめてくださいってはっきりホームページ書いてるぐらいですからね。だからそもそもですね、ワクチンで騒ぐこと自身がどれだけ意味なのかは分かんないんですが、しかしワクチンを揃えなきゃいけない人っているわけですよね。とりあえず数だけ揃えると、何人打つか知らないけども、まあ、とりあえず数だけ揃えなきゃいけない立場の人っているわけですよ。そういう人たちにとってみると、こう揃わないって大変困るわけですよね。揃わないってことはじゃあどうしたことなんだと、コーナーは何言ってんだと、全然それ実態と違うじゃないかという話があちこちから今上がってますわね。 で、その河野の得意技ってのは役人を目の前で叱りつけることだったんですね。昔なんか外務省のやあれ外務大臣ですな、菅外務大臣ですか、あの方はあれポンペオ国務長官が非常に高く評価してましたからね。ポンペオ国務長官がまあ任期の最後にですね、まあいろんな回想録を書きましたね、ツイッターに。あの中に名前が出てきた人、顔写真が出てきた人がいい人で、問題が出てこなかった人だったって当時よく言われましたよね。菅外相はすぐ出てきましたよ、たくさん出てきましたよ、よく書いてありました。日本の関係者一人も出てこなかったな、一人も出てこない。そのポンペオさんのねツイッターに、だ日本全部ダメなんですよね、ろくでもない政治家たちだろうという落語に多分押されてんだと思うんですね。まあ下から見てたってそう見えますね、国民から見たってそう思うけど、向こうから見たらもっとそう思うんじゃない。だいたいそのですねいつも思うんだけども、国会の答弁で拉致開かない話しますよね、あれをそのまま外国人にやるんでしょ。もう菅でも茂木でもさ、河野でも誰でも、あのだから全然拉致の開かない話を外国人もするわけでしょ。それは怒りますわね、みんなね、でまあとにかくそんな類だと思うんですけども、まあそれはともかくですね、まあ役人を目の前で叱りつけるのが得意らしいんですね。だからそんなやつのことを絶対信用しないしないと言ってるある政治家の話、自民党ですよの話聞きましたけどね、まあそういうものらしいですよあいつはね。まあ前からそんな感じだと思いますが、しかし要するに、厚労省の役人たちがちゃんとワクチン揃えらんないってことなんでしょ。なんか聞いたらですね、契約書がちゃんと読めないんだっつうんですね。努力義務だって書いてあるっつうんですけども、努力義務ってことはそれ納期がですねいつでもいいってこと変わんないですよね。民間の契約でいついつ金払うと、で納品はですね努力義務だって書いてあるそれ納期ないのと同じですよね。それ契約にならないですよね。値段と納期って最初に確かめるべきもの一つでしょう。値段と納期と性能がありますよね。まあこれは最初に確かめるべきことで、納期がだから要するによくわかんないなんて、それ契約にならないと思いますけどねでそのじゃあ役人がですね揃えられないって言ったら大臣が言ってくれじゃないですかね。大臣が直接乗り込んでってそのまま飛行機乗っけて帰ってくれじゃないですかね。ふざけるなと、こっちよこせと、乗り込んでって倉庫入ってってですね、うちの分だと契約に書いたんだろうって言ってですね持ってくれじゃないですかね。いやそれならまだ分かるんですね。役人がやっててらち開かないから最後は大臣が言って決着つけると、全部そういうもんでしょ。下で決着つけなきゃ上に上げて上が決着つけるということですよね。だから厚生省でも決着つかない、厚労大臣の決着つかなかったら河野が直接乗り込んでってワクチン飛行機乗っけて、そうだあいつ自家用機好きなんだろ自家用機よこせとか言ってましたよね。自家用機乗っけて帰ってくるじゃないですかね。そうすればヒーローですよ。次の首相は間違いなしだな。なんかそうなってないんだね。なんかですね、本当にいつ揃うのかわからないし、まあだからさっき言ったよね、ワクチン揃えることでどんな意味があるかどうか、私非常に疑問なんですね。打つの打たないも本人次第だし、副作用ありますってはっきり厚労省も言ってんだから、しかも治験中ですからね、はっきり言って。まあ、どんな意味かわからんけども、まあこれで厚労省もちゃんと動かないってことははっきりしたんじゃないかと思うんですね。で、私はやっぱりこう見てるとですね、こんな風になってきたのはやっぱり平成の時代だと思うんですよね。なんだかんだ言いながら昭和の時代はですね、あれちゃんと動いてたように思いますね。今みたいにですね、規則とかあんま揃ってない頃ですよ。入退室管理なんかもあるようなないようなもんだしね、役所でも民間でもですね。それからそもそも、細かい規則なんてもらわないし、その代わりそのまあ非正規なんていないですよね。まあ多少アルバイトの人いましたけども、非正規社員だからなんて話ないし、下請け孫請けがうんとものすごく下につながってて、一体何やってるのか上の方は見当がつかないって話は、いやそれはないよね。上は請負だから、やっぱり下の不始末のし後始末は全部上がするわけで、やっぱ上が全部見てましたよね。だから何かあったら上に文句言えば蹴りがついたというような感じですよね。でもそういうのが今全然ないんじゃないですか。 だからこうややこしいですね、規則は作ったと。で入退室管理もやったと。でもしかしこう下請け孫請けその請けも下もどんどんなってって、気がついたらですね、なんか何も仕事ができないようになってたと。で誰がどこで何をしてるのかも誰に聞いてもよくわからないとかですね、もうそんな話はたくさんありますよね。大体その大企業の担当者だって言われて処理動かしてるだけのことがほとんどだから、あれなるべく首突っ込まないようにしてますよね。先々のことね、その実際仕事をしてる先々のこと、末端のことをですね、いちいち自分が知っちゃったらですね、責任問われるかもしれないっていうんで、あえて知らないようにしてる人たちもいますよね。あら、だから最悪だね。まあ最悪っていうか本人にとってはそれは最高なんでしょうけども、まあおよそですね、組織は麻痺しちゃったとも当然ですね。だからもうなんかそんな感じでですね、こうずっと見てると、こう無責任体質だな。完璧なる無責任体質で、組織がこう麻痺しちゃってるというところは私はすごく多いんじゃないかと思うんですね。私は政治も前からそんな感じで強く感じるんです。特に平成に入ってましたからね。その新聞とかテレビはね、こうなんかいろいろ書きますわな、なんとかの政策がどうだとか、大臣が何考えてそうだとか、日本こうなりそうだとかですね。私は大体よく言うよと思うんですよね。本当の話を聞くならば、そんなまともな話なんかほとんどないですよね。目先の話とか利権の話とかですね、揉め事の話がほとんどでね、まあ言ってみれば中継をするとですね、ろくな話になってないですよね。現場の様子を見てれば。で誰かが要するに作ってくれるわけよ、ストーリーをね。そのもう自民党とか政府もそんな感じだから、前々からそうでしょ、麻痺しちゃってて。でそれがろくすっぽ動かないから、まあいかにもなんか動いてるようにメディアが粉飾するわけですよね。でなんかメディアもそんなの好きでですね、なんか物語にしないと売れないから、前から思うんだね。だからその永田町霞が関で起きてることをそのまま正確にですね、写実的にですねメディアに書いたらね、翌日から誰も見なくなると思いますよ。こんな馬鹿げたことやってるのか、こんなくだらないのかと、アホらしくてですね、こんなの見てらんないと。私は本当そうなると前から思うんですよね。でもあの世界の人たちってやっぱそう思わないみたいで、なんかその嘘800でもですね、なんかまともにやってるようなことを書いておくと、なんかそれで気分がスッキリするみたいなんだね。なんか不思議な人たちだなといつも思ってるんですけども、まあそもそもね、選挙出ようとかさ、ちょっと変わった人たちだしさまあそれ一月々だからいいんですけども、だからもうだいぶ前からマフィア広がってたと思いますね。でその中で麻痺しちゃったところを動かそうと思ったのが、やっぱり、安倍麻生だよね。人事を使って、ごくごく一部のところだけ動くようにしたわけですよね。まあ、その前で言ったら、小泉内閣の時も多少そういうところありましたよね。まあ、それは田中角栄も一時ありましたよね。昔ね、大昔のことだけども。ここはっていうところだけ、自分の知り合いの取り立てた役人を置いといて、まあ、それに仕事やらせると。匿名係だな、匿名係みたいなの置いといて、だ安倍とか、菅の場合は全部そういう感じでしょ。全部そういうやつらがこういて動かしてて、だからそれがまあ実際の影の政府になってると。でこの連中もですね、まあ出世欲だとかね、利権だとかいうことがあるから、まあ、そこだけは動くと、あとは動かないと。だからもう麻痺しちゃったところも最後は、特別な筋だけを使って動かしたと。ところが盛りかけでそれがですね、やり玉に上がってそこが綺麗、なんか桜もそうだよな。で今度のそのあれもそうでしょ、鶏卵汚職もそうでしょ。あれもっと上いますよね、あれね、吉川大臣上いるじゃないですか。あれはどうするのかなと思ってるんですけどね。鶏卵業者の業界団体の名簿を見ると分かりますよね。業界団体の鶏卵業者の政治団体ありますよね。政治団体の名簿を見れば分かりますよね、上に誰がいるのかで。まああいうのあんまり途中でやめるもんだとは思わないんだけども、まあそれも一つラインがあるでしょう。それからまあ今回の総務省の話だね。あれも山田広報官、あとはなんか谷脇以下役人4人首飛びましたよね。まあ、もっと処分はもっとか、首飛んだというか処分ですわね、更迭ですわね。まあああいうのだというその筋が切れちゃったわけだな。だから特別なラインだけ使って、そこを使ってだけ動かすという、 その筋が切れちゃったから、いよいよこれで完全に神経が切れたんじゃないです？本当に。だから菅にしてみるとですね、まあ安倍や菅にしてみるとこう利権握ってますから、利権を餌にですね、民間もこの筋に寄せてくると、メディアも寄せると、役人も寄せると、ひたすらこの細いラインの、まあ影の政府だなを使って仕事してたんだろうけども、まあ、これで筋が全部切れたと。でトランプ革命をどんどん進んでると、トランプ革命を進んでるから次にどんな情報が飛んでくるかわからないということで、まあただそれでそれっきりというはっきり言って状況なんじゃないですかね。ソビエトの末期もそんな感じありましたよね。ソビエトの最後の10年というのは悲惨でしたよね。まあもちろん最後の10年って言ってもゴルバチョフが出てきましたから、ゴルバチョフの活躍の部分はね、最後こう光って見えましたが、ゴルバチョフに追いやられた方だよね。ゴルバチョフに追いやられていった方っていうのはもう収拾つかなくなってきましたよね。だからそのままこう瓦解って言いますか、妖怪っていうか溶けちゃったっていう感じでいきましたでしょう。であれはだからその政治家だけじゃなくて、政治家役人だけじゃなくて、公営企業ですかね、向こう、向こうしはね、公営企業にたくさんありましたよね。そういう行き詰まった国営企業、公営企業みたいなのがね。で、あとはだから、まあ、世襲貴族みたいなのいますからね、あそこもね、いましたからね。社会主義の世襲貴族みたいなのがね、まあ、こういうのみんないなくなってきましたね。で、いなくなる前は、ものすごいこの、まあ、非常態に陥ってきましたよね。もうやっぱりこれそんな感じでね。えそれからやっぱりなんだかんだ言いながら若返りは進んでると思うんですよね、世の中ね。まあ鈴木自動車の鈴木治会長もまあ引退ということのようでありますし、森喜朗なんかもですね、まあ組織委員長降りたでしょ。まあ次の総選挙ですけども、まあ2回とかですね、どうするんですかね。まあ辞めるに辞めらんないんだろうけども、まあ、誰か資格を立てられたらどうなりますかね。麻生太郎はやりたいんでしょ。その菅がこけたら麻生をやりたいと、菅を助けるふりして麻生は自分がかっさらってやりたいと、あれは本気で思ってると思うんですね。でもしかしまあいい加減年ですからね。例えば今度の福岡県知事選挙でも麻生の側がどうなるのかね。麻生は呼ばれてるのか誰か立てられるのか、それもよく知りませんし、まあなんかいずれにしろもうそういう年取った人たちはまあ、やっぱりもう引退ですわね。そうするとこの年寄りが作ったそういう何て言いますかね、特別なラインみたいなものもまあ戦国時代になってきますわね、これね。で結局だからね、その今だけ彼だけ自分だけの人たちが集まった組織って最後こうやってみんな麻痺するっていうことですよ。他にないんだもん、そこにいる理由がないんだもん。今だけ彼だけ自分だけ以外のために他にそこにいる理由がないんだから、そうするとそのかろうじて残っていたライン、神経が切れて動かなくなった後も、今だけ彼だけ自分だけに何ら変化ないですよね。いや例えば銀行のシステム止まって、全てのね、みずほの行員が自分の問題として深刻に考えてるんでしょうかね。どうもあんまそんな感じしないしね。それからそのあれですね、下請け孫請けの人たちだね、まあシステム関連とかすごく大変だったんでしょうけど、自分個人の問題として考えてますかね。多分あんまそういうのないんじゃないの。それから自民党のことでね、その誰がまあ総裁になろうが自分が次期当選しなければ意味がないっていうことで、ますます自民党の中は今だけ金だけ自分だけじゃない。これで結局例えば学会なんかもですね、学会の婦人部が突き上げてね、あれ佐藤という選挙の責任者追い出しちゃったでしょ、あれね。えあれが要するに菅と盟友組んでたわけでしょ、 SS ラインでさ。で終わりじゃないですか。結局だからそうするとこう今だけ金だけ自分だけにですね、公明党も学会も協力させられていたと。で一般の信者が怒って蹴飛ばしたと、ひっくり返したと。あと何もないじゃないですか。うんだ、それは維新が選挙手伝うなんて夢はおぼろしの話ですよ。誰が選挙事務所の店番なんかしますか。それから今だけ金だけ自分だけの代議士をですね、一体誰がね支援しますか、本気になってね。えなんか仕事できないさ暇人はなんかやるかもしれないけども、なんかまともな人が支援するとは全く思えないですよね。まあだからこんな感じでですね、いや今年はすごいなと。 これだからコロナが終わってですね、緊張感がぷっつり切れた後ってですね、多分何も残ってないと思いますね。もうほらね、緊急事態宣言解除された地域あるでしょう。そしたら早速休業保証金なくなるでしょう。いよいよ金がないって話がもう聞こえてきてんじゃないですか。やっぱりね、コロナ後ってのはね、コロナ以上より大変なんですよ。まあ、そのことを考えますとですね、これやっぱりね、それぞれこうこの先のことを考えとかなきゃいけませんですね。まあ麻痺してる組織はなかなか未来がないかなと、まあ、そんなふうに見ております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、麻痺しつつある組織ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。